じゃあ、午後は実践の時間ですけど、午前中ちょっ と、いきなり僕らの話をだいぶ端折って話したような結果になったんじゃないかなと思っているので、うん、まあ、いろいろ、ピンとこないところとか分からないようなところが残ってるかもしれないんで、それは、実践それぞれがやって最後に時間を取りますので、腑に落ちないこととかそういうのがもしあれば遠慮なく質問してください。できたらこう双方向でこうやり取りしながらやっていきたいなと思ってます。それでかですけど、か 3.0 の、僕と亮さんだいぶタイプも違うしアプローチも違っているので 3.0 で同じっていうことはないんですけど、 3.0 の共通の、僕らが、ここは共通してるよねっていうふうに、合意しているところは、がいくつかあるんですね。でその一つは普段の自分が一生懸命努力して何かを成し遂げていくっていうアプローチではないっていうことなんですね。で、さっき僕目標、例えば正しい例えば体の動きっていうのがあって、で これを目指して正しくない動きから正しい動きに、メソッドなりで努力をして、ペケから丸へ変わっていくっていう、僕らがよく学校で教わるアプローチではない。でこういうのを 2.0 っていう一応呼びました。つまり意識が主導している、意識主導っていうんですかね、これが私と言われているものです。普段の自分ですよね。これが 2.0 です。で私は一応道元さん の流れに属していて、それでその立場で自分の修行とか仏教の理解とかをやってるんですけど、道元さんのを素直に読めばこういうのを、修禅っていう呼び方でしてるんですね。つまりテクニックとして、ここテクニックです。何かテクニックとかメソッドというようなものがあって、それを身につけることでここからこっちからペケから丸に行くっていう、こういうアプローチ全体は 2.0 的っていうのです。 3.0 の特徴はこれとは違って この言い方を正しい動きを覚える、この言い方を変える、ちょっといじると動きを正しく学ぶというふうになるかと思います。正しい動きを覚える努力ではなくて、動きを正しく学ぶ努力、これとこれ違うの分かります？正しい動きを覚えるのと動きを正しく学ぶの違い分かりますか？この間ある集まりで、お坊さんが言ったので、言うと、このワークショップで学んだことを、何々から何々へっていう言い方で、それぞれ表現してくださいっていうふうに言ったんですね。で、いろんなみんないろんな言い方したけど、ある僕の知り合いのお坊さんが参加してて、彼が言ったのは、そうじゃないからそうだったんだ、へ。っていうふうに言いました。こっちはそうじゃない。って言い方がいいんですね。そうじゃないというのは、正しい動きはそうじゃないって言い方で、ペケ、これ決まってるわけですよ。正しい動きはこうなんだけど、お前そうじゃないじゃないか、そうじゃないそうじゃない、違う違うっていう、こっちはそうだったんだ、そうだったんだ、あるいはそうなんだ。彼の言い方だと、そうじゃないからそうなんだえっていうことになります。
そうなんだっていうのは、これは学びです。今まで何、今までこちらにもう正しい動きっていうのがあって、それと比較してそうじゃないっていうんじゃなくて、これこっち置いといて、正しい動きは何だろうっていうふうに学ぶってことは、知らないから学んでいるわけですよね。そして、あ、そうだったんだって、新しく答え、新しくそこにまあ立ち上がるっていうか、そういうアプローチなんです。彼は非常にうまくこっちとこっちを言い分けてくれたんですよ。そうじゃないからそうなんです。それは子供に関わる人たちの集まりで、仏教をどんな生かせるかっていう話だったんで、保母さんとか幼稚園先生とか、まあ、お母さんとかが多かったんですけど、これ結構みんなうなずいていました。今までの私の子供 のアプローチは、そうじゃないそうじゃないって、というのは正しい、こうあるべきってこっちにあるから、あんた違う、そうじゃないよっていうふうに言ってたんだけど、子供からまず学んで、あ、それもあり、それもありか、そうなんだって言って、子供から学ぶ態度に変わってると思う。僕、これ 2.0 と 3.0 の、違いを一言で言ってくれてる、非常にいいあれだなというふうに思ってます。で、ですので、これ、僕らとが、体から何を学べるかっていうことになります。体が先生で、我々は生徒ですね。こういう態度で体に関わっていこうっていうことですね。もちろんね、これ一切これダメで全部これじゃないといけないっていうんでもないんですよ。これはまあほっといても僕らやってるんで、こっちのアプローチで体と関わってみたらどういうことが起きるかなっていうぐらいのに考えていただければいいかなと思います。で、体って僕らよく知ってるようで全然知らない、ものすごい不思議なことが起きてるわけです。これすごい数の細胞がいろんな形していろんな働きを してますよね。で、誰がコントロールしているのかっていうことですよね。今酸素を吸う、空気を吸って二酸化炭素を出している、呼吸っていうのは僕は当たり前に数波数波やってますけど、これ僕らの意識のコントロールで全くやってるわけなんですよね。寝てるときはまさにコントロールしてないけど、ちゃんと続いてるし、必要なときだけ吸って必要な量だけ出してるわけですよね。それうまくいかないと翌日、目が覚めてこういうふうに来れないわけですよ。で、寝るってことも僕らはよく分かってるようで、毎晩やってるけど、寝てるときに何が起きてるのか分からないですよね。僕の習ってる生態、分子生態は、では、眠りが最高の治療師だっていう。だから、施術っていうのも、寝れる体にする。で、最後の仕上げは、睡眠によってやってもらうっていう考え方なんですよ。これ僕はすごいと思うんですよ。完全に治さないんですよ。最後の仕上げは、寝てるときに体にやると。そのための準備を、まあ、つつましやかになるっていう形で、その人にサボったりするらしいですよね。だから寝てるときに起きることを想定して体を整えてるっていうような技があるっていうことは、非常にその態度自体が素晴らしいと思うんですよ。ここは何が何でも俺が直さなきゃいけないっていうことですよ。ここは体が先生ですので、人間ができるところと体がそのものが睡眠っていう備え付けのメカニズムにちゃんと最後は仕上げをやってもらうっていう考え方ですからね。だから脳内生態が そういう意味では 3.0 的であると。こういうモデルを多分いろんな分野で、その武術とかアートとかいろんなところでこういうモデルはあると思うんですかね。こちら側に 3.0 的って言われているようなモードを僕らはもう少し学んだ方がいいんじゃないかっていうことです。そこは多分僕と亮さん、不思議に割と一致しているところだと思います。あとはいろいろ違うかもしれない。
はい、それでちょっと実践ですので、またペアを組んでもらえますかね。またペアを組んでもらえますか。なるべく初めての人です。それでまたあそこのリボーが1本あるので、ペアリボー。 て、また戻ってください。
ペア作ってから1人が代表で行ってください。
あれでペアで近場にお互いに寄り添ってるから、ハグじゃなくていいけど寄り添って立ってて、ペアありますか？あおれた人いる？ちょうど偶数なのかな、
あぶれてる、
はい、じゃあ僕とやりましょう。今度はね、ちょっとさっきと違うんですけど、手のひらを置きますね。そしてこれが導く方向に動いてもらいたい。で、こうやると、もっとお腹かくにしてください。目の見えない人を、駅で、盲導犬みたいになるっていう意味から、僕は盲導犬ですね、はい、そしてこの間をいろいろ人がいるので、この子でちょっと導いてで、本当に目の見えない人になるために、実は100均でアイマスクをかけちゃうということですね。本当に見えないですよ、これね。こうやって見てて、 はい、ちょっと全然数あると思いますから、はい。
はい、離れたってことは変わりない。
あの目が見えないくなってるので気をつけてくださいね。だなるべく広がって、で、できたら人と人の間を行ってみてください。で、あの、
あ、いけいけいけ、ちょっと交代してみよう
しっかり目隠ししてね。鼻が高い人、下から見るかもしれない。
何か騒がしたこれが誰か。
はい、ゆっくり止まって、アイマスク外してみ
る。だいぶ裏のところあの辺だろうなってこと。あれがちょっと足が立てるから。あれ見たんですよ。で、音とかじゃあ感じます。これ以上いたらちょっとボロボロなって。
今皆さんやったのを、僕が初めてやったので多分日本で最初のやつだったこれ来るとき買ったんですよ。あるだけ買いましたけど、それでなどうなるかなって自分も試してみたんですけどね、どういう感想があったんですよ。だったあったでしょうかね。僕とベアやった方はこの触られてるのがパッとなくなった時の不安感みたいな怖い感じって言われてますよね。 まあ、こういう感覚を味わわなきゃ、こういうことが、起こらなきゃいけないということはないんですよ。で、2.0 の場合は起こるべきことが割とも限定されているんですが、 3.0 の方は探究なので何が起きても OK なんですよ。でしかも予定外のことが起きた方が面白い。何が起きても OK、 失敗と成功がない。起きたことをどう受け止めて、そこからどういうふうに次に足踏み出すかっていうことが大事なんで、まあ、2.0 的修行と 3.0 的修行があるとすると、修行の景色が同じことやってても 2.0 でやるか 3.0 でやるかで景色が違うっていうんですかね、旅の味わいが違う、味わいが違ってくるっていうことなんです。で、感覚っていうのは、未知の感覚が大事なんですね。また知ってるものが起きたんじゃないためで、全く未知の感覚が起きたと起きてもらいたいので、まあ、僕自身もこれ全くやってみないで、初めて見ました、ね、ここから次どこに展開しようかなと、このアイマスクと棒を使って何ができるかなっていう感じで考えていて、で、こういう形で、いろんな警護みたいなのを思いついたり組み立てたりしてるんですね。で、もちろん僕がやったのを皆さんに押し付ける時もあるけど、皆さんのやり方を見て僕が変えて即興でそのまで思いついてやっていくっていうことなんですね。だから皆さんのそのどのくらい受けるかじゃないって、皆さんのリスポンスを見てそれに僕がまたフィードバックを受けて答えていくっていう形でやっていきます。で、それが一体どういう関係があるのかっていうのは僕は分かりませんが、深いところでは関係していると思います。体と感覚を使ってやってることに間違いないで、座禅はこれ弦に美絶心全部使ってやりますから、どれもいらないものはないんですよ。どれかを遮断するとかじゃなくて、実はこれ全部生かして、これを座禅っていう一つの単純な営みの中に生かしていくっていう。で、普段は目に偏ったり、例えば今我々の仕事っていうのは頭使って目使って手使ってる、他いらないみたいな、他いらないみたいな仕事ぶりが多いです。昔の祖国なら畑仕事や山仕事とかああいうんじゃなくて、机のコンピューターで指カチカチのカチャカチャのするとこ多いですよね。非常に偏った使い方をしているですが、座禅はこれを、これ、まあ、例えで言うと窓ですからね、6つの窓から入ってくる情報に、この態度としてはこう均等にさらされる、さらされるっていう感覚が大事だ。で、考え方をずっと追っかけてるっていうのは、こういうのみんな、もうほとんど忘れちゃって、特にこの身体感覚なんか忘れて、ここばっかりに注意がずっと続いてる、まあ、さらされるというよりはここに溺れてるっていうような感じの状態ですね。それは座禅から離れていくので、座禅はさらされる方向へ、そういう一つの運動と思ってください。で、この反対は偏り、均等にじゃなくて偏って、難しく言うと枠出来する、溺れちゃってる状態です。こっちに行くかこっちに行くか、こっちが座禅の方向ですよ。で、ほっとくと我々はこっちの方に行きがちなので、気がついたらこっちの方に少しでも近づいていく。あそこに行こうっていうんじゃなくて、こっちの方向にいつでも舵を取っていく状態。だから目指しているのはゴールじゃなくて方向性です。これが一つ大事です。だから体、これがまあ仏教的に言うと体ですから、体を全部生かして座禅に使うっていうこと。
それで実際にちょっと座っていきますので、人によってその柔軟性が違うので無理強いはしませんけど、まあ、
2つ折りぐらいにしてもらって、座骨を床より少し高めのところに持ち上げてもらうんですね。それで、まずとりあえず足組む前に、こういう形で、一方の足を曲げて、もう一方の足を、その前になるべくくっつけておきます。安楽座と言われているものですね。で、これでどういう感じでしょうか。理想的に言うと、膝の外側はこれしっかりついて、ここがきれいに広がっている状態ですね。で、これで楽になって座れる、まあ、30分ほどぐらいだったら、ゴソゴソしなくても、痛いんでゴソゴソしなくてもできるようになったら、そしたら、まあ、次の段階、ここのところに行く。で、もっとできればここまで持ってきて、これで半カフ座っていう状態になりますね。で、もっと柔らかい人が、準備が整っている人は、こいつをここに持ってくるっていうのが。で、少しずつ行った方がいいですね。座禅会っていうと、とにもかくにも最終形態のこの結果札を無理やりやらせたりする人がいますけど、僕は外国で教え始めたんですけど、もうこれすら無理な人もいますから、もう こういう状態ですよね。これでも大変、5分座ってると痛い痛い、あれペインフルとか言って、椅子にじゃないと無理って人もいますから、これでもこれが大変だったら椅子でもいいです。大事なのは足の形というよりもこの体幹の状態なんですね。これは枝、まあ、4枝とか首頭に入れたら5枝ですからね。僕らは体幹に5つの枝が生えているような体が出てきています。これ上腕、上肢、下肢ですよね。で、僕はこれも枝だと思ってますからね。これ別になくても大丈夫でしょ。これ本当は取り外すのが一番いいけど無理ですから。で、普段は両野さんも言ってたけど、このヘッドで生きてるわけですよね。映画投射状態っていうのは、こっちから下は忘れられてますから。座禅の時は逆転、こういうのをその天動妄想っていうわけで、般若心経に天動妄想っていう、要するに逆立ちして歩いてるわけで、頭で歩いてる状態ですね。で、座禅は本来の姿に帰るっていうのが一つの言い方であるんですけど、本来の生命のあり方ってここで営まれますね。これは枝ですから、ね、ですので普段と上と逆にしてしまいました。足は畳んで移動には使わないっていうね。で、手は組むか、あるいはこういうふうに膝の上に休ませて道具を使う手ではなくするんですね。全部胴体の中に溶け込ましていく。で、普段の手の使い方だと肩を巻き込んでこういう手でこうなってしまうので、まあいろんな、まあ、ヨガのこのこういうやつとかはみんな本来のところに戻そうとしてる、あれですね。で、それやると時間がかかるから、手っ取り早く肩甲骨を息を吸いながら持ち上げて後ろに回す。ここまでは意図的にやるけど、ここから先は落とすだけです。ドンと落とします。腕を放り投げるっていうか落とせばいい。もう一回呼吸と一緒に吸っといて、吸った方が持ち上げやすいですからね。後ろに回しておいて吐く。この時ストーンと落とします。ぶら下げた状態で肘から曲げて膝の上に、肘から曲げて膝の上に。これも自分の体に効いていい加減に置くんじゃなくて、一番置き心地がいいところ、なんとなくそこを落ち着かないなっていう感覚が大事ですね。いきなりそこだっていうところはなかなか見つかりにくいけど、あそこじゃないなっていう感覚を手がかりに、そこじゃ、ここじゃないなっていう感じですね。で、置いてるうちに、あそこじゃなかったなっていうのが、感覚が静まってくると分かってくるので、動いても構いません。まあ、とりあえずですね。姿勢っていつでもとりあえず、仮の、仮の姿、仮の位置です。もっといい位置が見つかったら、ゆっくりそこにずっと行く、はい。で、大事なのはこの場合、座骨にまっすぐ体重が落ちているかどうかっていうことですね。まあ、時間があったらペアで、この後ろから座骨の下に手を置いてもらって、 ここにズシンと落ちるあの上半身の位置があるんですよね。それを2人で言い合いながらやるっていうのもいいですけど、その時間はないのでゆっくり上半身というか骨盤を前に倒す、ゆっくりで後ろに倒す、で一番座骨にぐーんと体重がかかると位置を探します。でおへその後ろに力を入れてこう反り返らない、下から一個ずつ積み木を積み上げていくようなイメージ。外からこう棒を当ててやるっていうのはあの外から、正しいラインを当てはめる、これよくやられますけど、そうじゃなくて内側の感覚で感覚を紐解きながら正しい姿勢を自分で見つけていく。こういうのは自分の体に親しんでないと細かい情報って来てるのに受け取れないですね。座骨にまっすぐ体重が落ちてる。で背骨は、かなり太い柱なんですね。で一番背骨の後ろ側っていうのはこう触れますね、こうデコボコしてますよね、これ触れます、ね、背骨の前側は触れません、体の中にあるから。でも意識で意識を背骨の前側に置いてください。背骨の前側で体重を支えるんですね。後ろ側で支えてるんじゃない。僕らはともすると背骨の後ろ側で支えようとして背中に力を入れがちなんですけど、そうじゃなくて背骨の前側、体の奥のところですね、だいたい耳の穴のこの真横ずっと動かしてる、そこに体重が落ちてるよと意識するだけ、思うだけって言ったのかな。思うだけでやらないところがあるんです。思ってやると台無しになってしまう。背骨の前側に体重が落ちてると思うだけ。で、あとは体がやってくるんです。意識って全部自分でやりたがるんですよ。体にちゃんとやる働きがあるのに、それは郵政省がちゃんとシステム作ってるのに、自分で手紙書いて自分で歩くか車を運転して遠くまで手紙を届けようとするようなものです。郵政省が作ったシステムに乗っかればいいんだから、はがきにちゃんと宛先を書いて、文面を書いて切って貼って投函すればいいんですね。それが思うだけです。あとは郵政省が運んでくれますから、ね、けど正確に思わなきゃいけない。背骨の前側に体重が、背骨の前側で体重が支えられた。そうすると微妙に体がしっかりこう体の中に芯が立ってくる感じですね。骨で座るのが大事です。昔の体っていう感じは骨が骨辺に豊かと書きますからね。僕は骨が豊かに持っているので骨の堅牢さを借りて骨のバランスで座る。しっかりした正しい座礁という構造を骨で作る。で筋肉は微調整するだけにしか使わない。顎を軽く引くと思うだけ、引かないでください。意識で引くと引きすぎるんですね。顎が、顎を引が引かれてると思うだけです。顎を引いてると思うだけ。そうすると後頭部がこの首と頭蓋骨のバランスで顎がくっほんの少しだけキュッとしまった分だけ後頭部がスーッと立ち上がりますからね。ここはまっすぐじゃないと寝てるか考えてるか、これは考え事が追えない姿勢と言われています。考えないように頭で何とかするんじゃなくて体の構えで考えを追えない姿勢を作る。これ居眠りもできないです。居眠りしたら必ずふにゃっとなりますからね。それでこういうんですよ。これを守ろうとしていると自然に考え事が追えない、居眠りできない。 口を軽く閉じますが歯と歯は噛み合わせないように、ここに力が入ると全身緊張が走るので顎は緩めて歯と歯は噛み合わせないけど唇は閉じてる。目は普通に開いて、さっき、マジックアイって言いましたけど、何か一点を見つめてるんじゃなくて、中心も周辺も同時に見えてるような、そういう目つきです。何か探してるわけではない。もちろん瞬きしていいし、しばらく目を閉じたかったら閉じてもいいけど、基本的には開いておきます。肋根全部解放して、6つの窓から入ってくる情報に均等にさらされますからね。でもこの場合あんまり匂いはないし、舌の上にも食べ物入ってないので匂いと味はあんまりないですね。主に目で見る視覚と音で聞く聴覚と身体感覚と浮かんでは消えてる思いとかイメージですね。そういうもの、この4つが思う。この4つを均等に、音も聞こえている、目も見えているっていう、見るんじゃなくて見えている、聞こうとするんじゃなくて聞こえている、全部受信モードにしてください。で最後の意も思うんじゃなくて思いが勝手に浮かんでは消えている。呼吸はコントロールしない、体がちゃんとやってくれているので、体の自動調整機能に任せる。みぞおちやおへその裏側に余計な力を入れて呼吸の邪魔をしない。横隔膜は自然に下に下がって息を吸って、自然に上がっていって息を吐いていく。この息、滑らかな上下動を邪魔しないで。心がけとしては、吐く息は最後まで見届ける。途中でストップしない。吐く息の後に訪れる呼吸の間を大事にする。吸う息は、吸う息が勝手に自分で吸うぞと思って吸うんじゃなくて、間をじっと見てるとそのうち吸う息がどこからともなく始まって吸う息が終わる。この3つですね、心がけ。吐く息は最後まで、吐く息の後にある間を大事にする。で待ってると間の中から自然に吸う息が生まれてくる。で座禅は激しい運動してないので普段より呼吸がゆっくりになるし少なくて済むんですね。だから安心して体が必要なだけ必要な スピードで必要なだけ吸うのを任せておけばいいです。で心はそれを、見てる、見守ってる。で命令しない、寝ない、考え事しない。なぜかというと姿勢が崩れてしまうから、ね、だから普段の私の努力目標は正しい姿勢をずっと辛抱強く狙ってるっていうことですね。であとは時間が経つのに任せておけばいいです。じゃあ残りの時間15分ほどですので、音が聞こえるままにしておく、物が見えるままにしておく、 身体感覚はいろんな場所で立ち現れては消えるままにしていくんです。その中に目立ったものとしては呼吸がありますから、吐く息は終わるまで見届けて、吐く息の後の間を大事にじっと待ってる。我慢してると違いますよ。長く待とうとか長くしようと思わないで、で催してくる、内側から自然に催してくる吸う息に任せてずっと吸ってる。でいろんな刺激に応じて思考とかイメージが浮かんでくるから、それは浮かぶに任せ消えるに任せて、意識的な努力としては正しい姿勢をずっと狙い続けている。寝ないようにする、考え事に起こりないようにするという。体の感覚もなるべく頭のてっぺんから足の先までこう一目で感じているような状態。あまり集中しようとしなくていいですよ。わーっと全体をこうそれとなくっていうか何気なくというかみたいな。自分から手を出して掴もうとするんじゃなくて、届いてくるのを受け止めるっていう。英語で言うと take じゃなくて receive。膝の上の手をゆっくり動かして座禅の形にしてみましょう。どんな感覚の違いが出るか、ね、左の手を右手の上に重ねて4本指を重ねて、親指の先端同士がそーっとくっついている、こういう綺麗な扇形を作って、それを、下腹のあたりに置きます。 深くリラックスしてますけど、意識ははっきり目覚めさせてください。こうくつろぎと意識の明晰さっていうかの組み合わせを育ててください。くつろぐと我々どうしても、ね、寝る方向にこう流れていきやすいので、それは 夜でいいですよね。くつろいで寝るのは夜ベッドの中で、ここは座布の上に深いくつろぎとどこまでも澄み切ったこう意識のクラリティとしたね、アラートネスというのか覚醒度の組み合わせを育てる。自分がこう居眠りのモードにあーっと入ってるなーって入っていくなーって、なるべくこう意識っていうか気づきの中でそれをずっと見ててください。まあ、プツンと消えるかもしれないけど、なるべくずっとあれ、ね、寝そうだ寝そうだっていうのをこう見ていくんですね。で目が覚めていく時も さっきまで寝てたなって、あだんだん目が覚めてきてるなっていうのを身体感覚でずっと気がついてる。考え事の中に溺れ込んでいる時も、ああ考え事の中に入りそうって言ってね、で出てくる時もその境目のところっていうんですかね、見届ける。 体全体を感じて余計な力の入っているところはないでしょうか。どっかがサボってるせいでそこにこう負担がかかってるような場所、肩やおへその裏側、変に下の力を入れてないか、そういうところが見つかったら そのことをその場所で息をするんですね。そこに息を吸ってそこで息を吐いてくる。 2,3 回してるとそこ緩んできます、ね、下腹の前にある手をゆっくり動かして合掌に持っていきます。これも座禅の一部ですのでゆっくり動かします。で、股関節のところからゆっくり傾けて軽く一礼してください。丁寧にゆっくりいきます。はい、吸いながら上がってきて、はい、下に下ろしていきます。はい、足を組んでる人はゆっくりほどします。はい、で、なるべくあの底のところからお尻の丸さを使ってゆっくり体を左右に。最初は小さな動き。2回目はもう少し大きくゆっくり。腰を伸ばし。はい、反対側も。それで膝を立てて、座禅の時は花が開くみたいに体がスーッと外に向かってこう伸び広がっていくようなイメージですね。で、一旦それが終わった時は今度逆に閉じていきます。股関節を閉じて、から足も上げて上でこう体を抱くようにして、なるべく小さくゆっくり小さく前を持っていきます。頭をぶら下げておいて、そしておへその後ろに空気を入れ、あの息を吸ってそこに空気を入れて、そこを広げるような感じで体の中に息をゆっくり鼻から入れていきます。縮めといて体を内側から均等に膨らませる感じですね。特に意識してもらいたいのはおへその裏側あたり、ここが自然の要になっている。腰椎の2番とか3番とか3番ですね、やっぱり。はい、ゆっくり吐きます。はい、足を伸ばして、まあ必要な方はこうさせて足を、まあ、ねぎらうっていうかいたわってください。ちょっと広げてつま先に大きく円、かかとを固定しておいて、はい、ゆっくり、はい、前左手前、はい、逆、はい、膝を両手に軽く揺すってください。で、後ろにちょっと手をついて軽く左右に腰を入れて、はい、じゃあ僕の担当の30分を終わります。じゃあ上部さんにバトンさせていただきます。
飯田さん、電気消してもらえますかね。 はい、じゃあまた、座禅の姿勢に戻ってください。先ほど衣装さんが説明した通りにね、戻ってください。はい、今日のテーマは、体、身体、そして私が今、午前中から微細な身体という言葉を使っています。で、微細な身体で何ってことを今論議する時間ではなくて、それが立ち現れてくる、あるいは立ち上がってくる、ね、その立ち上がってくる条件を私らは整えてあげます。そうすると自然な形で立ち上がってきますですか。でくれぐれも微細なエネルギーを見ようとかね、感じるぞなんてことは絶対しないでください。することで全てを台無しにしてしまう、ね。で我々が一人で映画を見るときも、みんなと映画を見るときも、我々はすっかり映画の中にズブズブに入ってしまう。明日の映画、昨日の映画、ニューヨークの映画、インドの映画、今ここでないどこかの場所で展開する映画ですね。そしてその映画を見ているとき、我々は体のことをすっかり忘れている。皆さんの頭だけが、生首だけが映画の中に入っているって、何とも気持ち悪い状態になってくる。で、そこから出ていくときに、手がかりになるのは体です。なぜ？体は明日には行けないから。昨日にも行けない、ニューヨークにも行けない。皆さんの体はいつもこの映画館っていう、座席の上にずっと座っていた。皆さんの生首だけが未来へ飛んだ、10年前へ飛んだ、ジュラシックワールドへ飛んで、ニューヨークへ飛んだ。だけどその時ですら皆さんの体はずっとこの映画館の椅子の上に座り続けていた。だからこの映画館の構造を見破るには、映画館のシートの上にずっと座っていたこの体を思い出す、それがまず手がかりですね。で、今ボディーワークが非常に盛んになっているのは、ヨガが大人気で、武術が大人気で、いろんななんとか、ね、テクニックとかいろんなもの花盛りで、なんでそうなの？みんなが危機を感じてるから。このままズブズブに生首状態が続くとやばいよね。でもこの映画っていうのは強烈な中毒性があるから、もうこのままでいいや。だけど私楽しい映画が好きだから、だけどもそうは問屋は下ろさない。なぜ？楽しい映画は必ずホラー映画に変わっていくから。なぜ？それが映画の性質だから。皆さんが楽しい映画だけを見たいって言っても無理なんですよ。それは無理です。じゃあ楽しい映画もホラー映画も、とにかくこの映画っていう幻想から出ます。それには体を思い出す。体をヨガとかなんとか でようやく、あ、自分は体を持ってるんだ、すっかり忘れていたけども体を持っている、だから体を動かすことが、めちゃくちゃに動かしたってこんなに楽しいのはなぜ、生首状態の悪夢から一歩出られるから。じゃあもう一歩出ましょう。それが微細な身体です。ですか、皆さんが自分の体は物質的なものに過ぎないと思い込んで、私の心だってこれは単なる脳が生み出したものに過ぎないと思い込んで、だから脳科学者の人が全部を知っている、真理を知っていると思い込んで、心の変調も全部脳の中の変調に過ぎないから、それを科学的な物質で補えばどうにかなると思い込んで、だけどそれ全部間違っていて、皆さんの本質は物質的な肉体ではない。でそれを知るには、物質的な肉、自分は物質的な肉体に過ぎないっていう、考えを手放して、本当の体、微細な身体を立ち上がらせます。コンピューターも今、皆さんのコンピューターで動いている OS を一旦止めます。そして再起動をかけるんだけども、再起動をかけて起動してくる OS はもうすでに違う OS です。ですか、はい。じゃあ微細な身体ってもう概念だけでもいいから、そういうものがあるんだ、そういう次元があるんだっていうことを一応、概念としてちょっと一時的に性を受け入れてみてください。気に入らなかったら後で捨てればいいからね。でせめてあと1時間ぐらいちょっと受け入れてみてください。はい。じゃあまずは鐘の音を3回鳴らしますから、鐘の音、特にこの余韻ですね、それを深く、感じてください。心を完全にこの余韻の中に、集中させます。この各おじさんの本堂の中にはたくさん美しいものがある。だけど皆さんそれを全て認識しているわけではない。この場所にいながらある多くのものは全然皆さんの目には入っていない。だけどそこにほんのちょっとだけ注意を向けたら、ほらあれ、あんなとこにあんな素晴らしいものがあるよねって私が言ったら、皆さんは目を向けて、そしたらそこにあることを認識する。今まで全然心はそこに行かなかったけど、だからそんなものが存在するとは知らなかったけど、微細なエネルギーというのはそういうものです。これは全ての人に、今日今ここ60人ぐらいいますけど、この60人全ての中にあるものです。自分はそんなものないかもしれない、そんな心配しないでください。それはあります。ただそれを見ることを今まであまりやってこなかったから気づかなかっただけで、ただ注意を向ければそれはあります。だけども絶対に、ガツガツと見に行かないでください。はい。じゃあ、手のひらを、両手のひらを両膝の上に置いて、 で手のひらが天井に向くように置いてください。そして今から体の中へ入っていきますから、ちょっと外からの刺激は、遮断します、なのでちょっと目を閉じちゃってください、ちょっと前週の人たちに目を閉じるの、抵抗あるかもしれないけども、ちょっと今だけは閉じてみてください。そして外からの刺激をちょっと最小限にします。だけどもちろん最大の刺激は内部からやってくる。我々の thinking が一番の刺激ですね。どんなに外からの騒音を、遮断しても、内側で部屋の中でガンガンのロックをかけていたら、その部屋うるさいように、外のトラックの音は遮断できても、内側のステレオの音は遮断できない。じゃあ外も内も両方とも遮断していきます。はい、じゃあ体の中へ入っていくための、準備運動として、意識をおへその下あたり、下でそこからちょっと入った、いわゆる丹田っていうね、言われる場所、それ正確じゃなくて結構です。ぼんやりとそこら辺に意識を向けて、そしてお腹を緩めてください。お腹を緩めると息が入っていく。そしてお腹を引っ込めると息が出ていきます。緩めてへこんで、吸って吐いて、下腹部が膨らんで縮んで、ちょっと先に最初、言葉を使った方が心が落ち着くんだったら使っちゃって結構です。吸って吐いて、吸って吐いて、膨らみ縮み、はい、しばらく呼吸と、下腹部の、上下ですね、膨らんで縮んで、それを感じ取ってください。私は体を持っていたんだ。もう長いこと自分が体を持っていることなんてすっかり忘れていた。体を無視して、時には体を憎んで、頭だけの世界を生きてきた。最初は楽しかった。今ここでない楽しい世界が待っていた。楽しい映画を見てたら楽しかった。だけどいつの間にやら楽しい映画が全部ホラー映画に変わってしまった。もう映画を見ることすら辛くなってきて、 ようやく映画の世界に諦めがついて、もううんざり、どんな楽しい映画もホラー映画に変わるんだったらば、もう映画の世界はうんざり、出ましょう。どうやって？体を手がかりに。皆さんの体はいつだっていつだって、皆さんが映画の中にズブズブにいる時だって、その座席に座り続けてきた。どこにも行かずに、明日にも昨日にも行かずに、はい、じゃあその体を手がかりとしてもっと深い世界へ行きます。皆さんの体は物質的な筋肉だとか骨だとか血液だとか心臓だとか胃袋だとかでできている。それは確かに本当で、解剖すればそうだから。だけどもそれが全てではない。そういう物質的な体とは全然違う次元に、だからそれは解剖しても MRI 取っても映らない。それは観測の器具が不十分というだけで、それは存在しないわけではない。皆さんが優しく微細な身体に立ち上がれって言ったら立ち上がってきます。はい、微細な身体に立ち上がれ。あららら、不思議ですね。右の手のひらの中に何か感じませんか？表面がチリチリチリチリ。そして内部に炭酸の泡が、サイダーの泡がシュワシュワシュワシュワシュワシュワ。不思議な感覚が突然現れました。右の手のひらなんて本来何にもない場所だった、エンプティーな場所だ、あるはずだった。だけどもなんかサイダーの泡がシュワシュワいって、恐ろしく豊かな場所、右の手のひら5本の指、5本の指の隅々までサイダーの泡が広がっていく。なんか自分が知っている右の手のひらとは全く違う何かがそこで出現した、立ち上がった。じゃあその視点から右腕全体を見てみましょう。微細な身体、微細な右腕が立ち上がれ。立ち上がったですね。右の手のひらで感じたものを今右腕全体で感じている。肘から二の腕にかけて、そして肩まで、 左腕も微細な身体立ち上がれ。手の指先から肩までが微細なエネルギーで満ち満ちた微細な身体が立ち上がりました。はい、微細な身体は形がないですね。物質的な身体には形があった。皮膚が体の内側と外側と分けていたけど、今はもう体の内側外側っていうのはないですね。だから皆さんは右腕が見つからない、右腕の形が見つからない。はい、じゃあ下半身いきます。右足、右足のつま先、足の裏、かかと、足首、普段はちょっと鈍い場所で、はい、じゃあそこにも微細な身体立ち上がれ。この鈍そうな場所も微細な身体で満ち満ちてきました。じゃあ右足全体、ふくらはぎ、膝、膝の裏も、太ももも、そして股関節まで、右足全体、微細な身体立ち上がれ。はい、右足、左足も皆さんの形のあった右足、左足が消えて、微細なエネルギーだけがそこにある。もう形はないですね。はい、じゃあちょっとお尻を思い出しましょう。お尻が今座布団の上、座布の上に乗っかっている。座布団によって、座布によって支えられている。その支えられている感覚をよく味わってください。そうすればお尻の中に入っていける。はい、そしてお尻にも微細な身体立ち上がれ。はい、じゃあ微細、お尻と、右左の足を全部合わせて下半身として捉えてください。皆さんの下半身はもう形がない。両腕、両足、下半身が形が消えていく間、胴体だけは頑固に残っている。胴体だけは今までと同じですね。はい、この胴体ちょっとでかすぎるので、 そのままだとちょっとぼわっとしてしまうので焦点を絞ります。それが背骨、背骨の一番下、尾底骨のあたりに意識を軽く置いてください。じゃあその背骨を登っていきましょう。1センチ1センチ、そしてその登っていくときに同じ高さにある、下腹部、胃腸、みぞおち、胸、そして肩、そこにも微細なエネルギーを満たしていく。はい、胴体全体として微細なエネルギー、微細な身体、立ち上がれ。微細な身体が立ち上がってないのが、首、顔、頭のあたりですね。はい、じゃあそこも最後に立ち上げましょう。これは非常に簡単です。首、顔、頭、それを内側から感じ取ってください。自然な形で微細な身体が立ち上がっていきます。はい、じゃあもう皆さんの体全体が、微細な身体と入れ替わりました。微細なエネルギーがそれを満たしている。もう体には形がないこと、はい、もう今かなり、thinking が ゆっくりとなり静かになる。そして今、ズブズブに映画の中に入っていったその心の在り方を体の方に戻してください。微細な身体の中に戻していく。そして微細な身体だけをただ感じて、全てのThinking Mindを手放して、海の中にいる皆さん、もう海の水と皆さんの体は区別がつかない。Thinking Mindもちらちらと現れては消えていく。すべてを手放しにして、乱暴にThinking Mindを抑えたりする必要はないです。微細な身体を深く強く感じれば、もうそこには Thinking Mindは立ち上がってこない。はい、しばらくそれを感じ続けてください。微細な身体が立ち上がったときに、 Thinking Mind は手放されて、何か全く違う次元に皆さん入っていったのを感じたと思います。今までいた物質的な体の世界、そこでは常に一日中いろんな考え事が頭から離れなくて、考え事は必ず何かの感情を伴って山あり谷あり、これが人生だと思ってきたけれども、あら、なんか私が何十年生きてきて一度も経験したことがない、だけども確実に存在している新しい世界がある、それのほんの入り口に今我々は立っています。その新しい世界の特徴は、これまで自分を突き動かしてきたあのネガティブなエネルギーがない。自分を動かしている 燃料そのものが全く違う。そして燃料が違った時にそこから立ち現れてくるものが違う。自分を突き動かしてきたネガティブなエネルギー、それが手放されて今新しいエネルギーがそこにある。慈悲のエネルギーですね。慈悲というのは仏教の中で一番大事なものと、どんな教科書にも書いてある。だけども辞書に書いてある定義以上のことは何も分からなかった。だけども今リアルなものとして慈悲が立ち現れてきている。今日はそのあたりまでちょっとやりたいと思います。はい、我々が、ネガティブなエネルギーに突き動かされて生きていた時、ネガティブなエネルギーの特徴っていうのはもっとたくさんのネガティブなエネルギーを欲しがる。そしてそのためにわざとネガティブなエネルギーを起こるようなことをしてしまう。そしてそれを一番効率的にやるにはどうしたらいいかというと、一番身近な人間、誰ですか？自分ですね。自分をいじめるのが一番手っ取り早いです。今いじめが大問題になってるけども、この世で一番悲惨ないじめが行われているのは他ならない自分自身の中で、自分が自分をいじめている。これはもう人には見えないから誰も止めに入らない。警察も入りようがない。児童相談所も入りようがない。そして悲惨なだけなことが続いていく。でももう我々は騙されない。全ての構造がもう見破った。全てがこれはネガティブなエネルギーを得るためだった。はい、じゃあ我々は全く逆の手を打ちます。こう念じてください。これでもう全てが終わりです。私が幸せでありますように、私が苦しみから解放されますように。 もすべて終わりましたね。大丈夫ですね。はい、これでもうこのどうしようもなく惨めな私を何とかしてほしいと誰かにすがりつく必要はもう全くなくなりました。そういう意味で皆さんは他人を必要としない。じゃあもう他人は関係なしになるのかっていうと逆で、その時に初めて他人が見えてきて、ある人の幸せとある人の苦しみからの解放が本当に自分の問題として現れてきます。はい、じゃあもともと関係の良かった人を一人選んでください。好意を持っていた人、尊敬していた人、ただし生きている人ですね、今実際生きている人、死んだ人はちょっと避けてください。はい、じゃあ生きている皆さんが大好きなあの人の笑顔を 1.5 メートルぐらい先に置いてください。思い描いて生き生きと手を伸ばせば本当にその人が手が届くように。はい、そしてその大好きなあの人の笑顔がいつまでも続きますようにと念じしてください。この人が幸せでありますように、だけど皆さんはその人の笑顔の裏に、その人はたくさんの悲しみや苦しみを抱え込んでいることが今感じられます。そして念じします。この人が苦しみから解放されますように、この言葉3回4回5回ぐらい、心の中で静かに唱えると何か全く違うものが、温泉が吹き出るように吹き上がってきますから、それを吹き上がってきたらもう言葉を言う必要ないです。吹き上がってきたものをただ感じてください。この人が幸せでありますように、苦しみから解放されますように。強烈なものが吹き上がってきましたね。それはものすごい勢いで吹き上がってくるから、皆さんのその慈悲の思いはもともと知っている人とかもともと好きな人とか、そんなちっちゃなサークルをはるかに超えてもっと遠くまで飛んでいってる。だから今皆さんが街を歩いている、そしてそこですれ違うすべての人を愛おしく思う、 すべての人の幸せを本当に心から願います。そしてすべての人の苦しみを本当に自分のものとして感じて、今までは知ったこっちゃなかったじゃないですか。知らないですよ、あんな誰かが苦しんだって。だけど今は自分の苦しみとして感じて、本当にその人が苦しみから解放されてほしいと本当に強く願います。はい、じゃあそれのために、今日この覚王子様に来るまでに、皆さんいろんな赤の他人とすれ違ったですね、地下鉄の中とか道を歩いているとか、あるいはさっきコンビニへ行った時に出会ったあの人でも結構です。あるいはホテルのロビーでいたあの人でも結構です。はい、そういう赤の他人、名前も知らないし、多分もう一生会うことはないかもしれない、そういう人を目の前に置いて 1.5 メートルくらい先に置いて、先ほどと同じことをしてください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。今皆さんの心の中を、あるいは体の中を強烈な慈悲が満たしている。その時ほら、ネガティブな感情が一切ないでしょう。今までこんなことなかったですよね。人生最良の日だって不安から逃れられなかった、イライラから逃れられなかった。だけど今は見事に何にもない。はい、この強烈な慈悲、慈悲の浄化の力を使って、我々がずっと引きずってきたあの人に対するネガティブな感情の蓄積を何とかしましょう。はい、私らはあの人のことを思ったら、あの人からされたこと、言われたことが一気によみがえって、一気に嫌な感情がよみがえってくる。そういう人誰もいますよね。で、その人がいるから何かいつも心が晴れない、忘れてもまたすぐ蘇ってくる。はい、そういうものを今日こそ本当に手放しましょう。もうこれ、あの人に苦しめられる必要はもうないです、これ以上。はい、じゃあそういう人を目の前に置いて 1.5 メートルぐらい先に置いて、その人を全く違う目で見ることが今の皆さんだったらできるはずです。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。 さんを苦しみ続けてきた一つの要因が今消えました。どんだけ楽か。はい、そして今、自分も、好きな人も赤の他人も、そして嫌いな苦手な人も一切の区別なしに見られる場所に今立っています。他人も自分も他人の中のいろんな区別ももうない場所に立っている。はい、じゃあその時に、皆さんの心の中にはもうこの思いしか残っていないですね。皆さんはもうすでに観音様です。次元次宗上慈悲の目でもって衆生を見る観音様っていうのは何か特別な人、それが生まれ変わったダライ・ラマ法みたいな特別な人、私は関係ないでもなかったですね。はい、じゃあそういう思いをすべて込めて講念してください。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。ゆっくりと息を3回吸って吐いてください。はい、じゃあゆっくりと、上半身を骨盤のところから左右に揺すっていきます。すべての凝りをほぐすように。はい、肩もほぐしましょう。はい、じゃあゆっくりと目を少しずつ開いてください。